STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラ取町茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は季節の表現の2回目についてお送りします。
イランカラプテー、茅野茂です。今日も一緒にアイヌ語を勉強しましょうね。
イランカラプテー、吉田真理子です。茅野先生、今日もよろしくお願いします。今日はレッスン20、季節の表現の2回目をお送りします。
シデチュック、秋になる、アイヌのなどなどの中で、オロペカアペケスエスエペヘマンタン、水の中で薪の燃え尻を振っているものなーにというのがあります。これは、答えはおいしろ産卵後の鮭、北海道方面ではほっちゃり。秋アジというのは、捕虜を掘ると産卵床を掘るとかなりに大人の握り拳よりもっと大きいぐらいの石を鼻で押すけたり尻尾で掘り上げたりして産卵床を掘ります。そうすると尻尾もすっかり薄いとこなくなって、赤ちゃんの握り拳よりももっと骨だけになって、中身が見えると赤く見えるんです。それで水の中に薪の燃え尻を振ってるもんなにって、これ秋アジ産卵終わった鮭のことを言うわけであります。で、鮭のことを北海道、最初に言っておいた方がいいと思うんだけれども、北海道で秋アジ、北海道方言秋アジというけど、北海道で取れる数、大体1年に5000万匹から5300万匹、5000万匹切ることはあまりありません。それだけ取れている、その中で怒った声で言いたいんですけど、俺怒るの下手だから言えないけども、アイヌがとってもいいよと言って教科書をもらって取れる数は、札幌アイヌが数年前まで20匹、登別アイヌ5匹です。今も登別は変わりありません。5000万羽から5300万匹も取れているのに、先住民族であるアイヌが取れる数25匹とは、ラジオを聞きの皆さん、ぜひ怒るの手伝ってください。アイヌが言うのは、自由にとって、お祈りとかお祝いとかいろんなそういう時に使うのはどうぞご自由にお取りくださいと、そう言ってほしいと思って、前知事の堀さんに言っても、堀さんも知らん顔してやめていってしまいましたが、そういうことでアイヌに自由に鮭を取らせてほしいなと思っております。それでは始めましょう。
この講座には今日も茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山留美子さんにご協力いただいています。
シリチュッから行くぞ、みんなで一緒に行くか。シリチュック、
シリチュック、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
答え、オイシル、
オイシル、
シャケの三段語のシャケのこと、北海道方面ではほっちゃりと言います。もう一回行くぞ、シリチュック、
シリチュック、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
答え、オイシル、
オイシル。
さあ、したらアキちゃん行くぞ、シリチュック、
シリチュック、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
オロペカアペケシエスエプヘマンタン、
答え、オイシル、
オイシル。
はい、今度はルミコ行くか、シリチュック、
シリチュック、
オロペカアペケシスエスエプヘマンタン、
オロペカアペケシスイエスイエヘマンタン、
そのスイエスイエ、もっとゆったりとね、もう一回行くぞ聞いていてね、オロペカアペケシスエスエプヘマンタン、
ウロペカペケシスエスエプヘマンタン。
ああ、だいぶ良くなった。そういうことでね。答え、おいしる。
おいしる。
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 ということでありますね。さあ、シロウ君行くぞ。
はい。
シリチュク。
シリチュク。
ウロペカアペケシスエプヘマンタン。
ウロペカアペケシスエスエプヘマンタン。
おう、なかなかいいぞ。その、書いてあるやつに引っ張られないようにもう一回。シリチュク。
シリチュク。
ウロペカアペケシスエスエプヘマンタン。
ウォロペカアペケシスエスエヘマンタン。
うん、そう。答え、オイシル。
オイシル。
三段語の鮭、北海道方言でほっちゃりと出ていますね。
アイヌ語の解説です。
日本語では鮭、秋アジ、鮭などと呼ばれている魚は、アイヌ語ではカムイチェプ、またはシペと言います。カムイチェプは神様が、アイヌに送ってくれた魚、シペは本当の食べ物。語源分解をするとすることができ、アイヌ民族にとって重要な食べ物であったことがわかります。ところが現在は内市民取締調整規則というのか、
そうです、
という法律によって河川を遡上してきた鮭を取ることが全面的に禁じられています。シーペというのはシーエーペ、シは本当に、エは食べる、ペは物、喋るときにはシペ、普通はカムイチェプ、あれはシペということであります。だからこの魚を取りに行くというのも、アイヌはそのチェプコイキクスアラパアンローという魚をいじめに行きましょうというんですよ。チェプコイキクスアラパアンローというんですね。ということは魚を取りに行くんでなくて、いじめに行きましょう。魚を取りに行くなんて簡単に言うんでなくて、ごめんね、あんたたちをいじめて、そのお金で私たち生きているのよ、そういう言い方。それでチェプコイキクスアラパンロー、魚取りに行く、魚をいじめに行きましょうと言ってみんなを誘っていくのが、この魚取りに行く時の、誘い合う時の言葉ですね。え、だからそういうことって面白いというよりは、山でいる獣の総称も、チコイキプ、我々いじめるものという言い方で、常に感謝の気持ち、ごめんなさいねという気持ちを忘れないのがアイヌの考え方であります。
まあ、鮭はそれだけ重要な魚だったということなんでしょうけれども、本当に捨てるところがないって言いますもんね。
そうですね、投げるところっていうのは肝臓のとこに、大人の小指の一の節よりもっと小さな苦い部分あるの、それだけ投げるだけ、あとは全部。だからね、子供の頃おばあちゃんは背骨なんかをね、秋味の背骨ね、パツパツパツ長さ7、8センチに切ったやつを煮て、それを味噌汁にして食べたやつをこう口でしごいて、あとストーブの上並べたり、ロボ体並べたりしてね、かりんとうぐらいのよりもうちょっときつね色のこんがりと焼いたのを食べさせてくれる、
はい、
それがまだおいしかった。だから俺の歯は全部、もう80目の前だけれども、入れ歯なし、全部俺の本物の歯。
本物の歯、丈夫な歯なんですね。
ああ、だからね、秋味の骨うんと食べなさい。
アイヌ文化の紹介。
アイヌ文化の紹介って、マルキ船のことが出ていますね。船のことはチオプというんです。チ、我々、オは乗る、プは物、それが喋るときにはチプになります。昔のアイヌにとっては生活必需品でした。船の材料はススパッコやナギが最高で、次がラッ 断固かつらの木です。しかも太くてまっすぐなものを選びます。安定の良い船を作るのは立ち木の北側を船底にすることが絶対条件です。北側は日当たりが悪く生育が浅くて年輪が詰まり重いからです。まさかりで木の皮を剥ぎ内側をくり抜き次に外側を削ります。寸法は平均で全長6メートル40センチから7メートル、幅47センチ、深さ30センチ、船底の厚さは10センチぐらいですというのは、これ一番最初に作った船で、一番小さい今でも使っている丸木船です。で、丸木船のことですけど、昭和23年に造林妊婦をしていたときに、パラタイザワという二部隊の猿川右岸の二部隊の川向かいにあるところで、
はい、
カツラの木を一本英霊所から払い下げてもらって丸木船を作りました。父親が教えてくれて、それが一艘目の丸木船。今まで大体何歩作った、30艘ぐらい作ったかな。本州の方へも何艘か送ってあります。そういうことで、船というのは山で、よくこのいろいろなあの記録映画作るときに、山行ったらすぐにあのおひょうの木でも信濃の木でも見極めたりなんだりかんだりしてお祈りをしてからというのやらせが多いけれどもね、本当にお祈りするのは丸木船の立ち木にだけ稲穂と酒をあげて払い下げを神々にお願いして、あなたの懐に、ね、たくさんの食べ物、そして我々乗るから安全に遊ぶ、一緒に村のためにやってくださいとお願いするのが丸木船です。そしてね、切り倒すときに三角の部分があるんです。受けちって右側でも左側でも、まさかりで受けを振って、それから後ろからあのノコを入れて倒すと、三角のそばの、まあそばの粒みたいたらおかしいけど、大きいけど一人で持って歩けないぐらい大きな三角ができる。それに船の立ち木の魂が宿っていると信じているので、それにお向き合えて、これを持って神の国へお帰りください。そうすると神の国では新しい神として位を与えられますよというのがアイヌの言い方です。
それだけやはり丸木船がアイヌにとって大切なものだからこそ、うん、その木を取る時の神様にも敬意を表しているということなんですね。
そうそう、ね、してね、切る目的を言って切り倒す、はい、ということです。時間になりました。次も一緒に聞いてくださいね。
来週はレッスン21、季節の表現の3回目です。
スイヌアエンコレアニー。
スイヌアエンコレアニー。